おはようございます、こんにちは、こんばんは。薬メディラジオへようこそ。パーソナリティのふみやさんです。ただいまの時刻は4月1日水曜日の、夜中の12時13分となっております。はい、4月1日、エイプリルフールですね。はい、午前中はいい嘘をついていいという、そんな嘘、日ですね。で、午後に嘘を明かすという、そんな日でございますが、皆さんはどんな嘘をつかれますでしょうか。はい、本日もですね、勉強関連になってきますが、最近ねニュース発信してませんが、1週間にね1回程度で発信していけたらなと思ってますので、そこはゆっくりとやっていきます。はい、今回ですね、患者からステロイドを顔に使うと目が悪くなるようなことを聞いたんですが、大丈夫ですかという質問から始まります。日々ですね、投薬カウンターでこんな風に質問を投げかけられた経験、薬剤師の皆さんなら一度や二度ではないはずです。特にアトピー性皮膚炎の患者さんや、花粉症の時期にまぶたが荒れてしまった患者さんなど、顔や目の周りに塗るためのステロイド外用薬が処方されるケースは本当に多いですよね。インターネットや SNS でもですね、さまざまな情報が簡単に手に入る今、患者さんはご自身で調べて強い不安を抱えて薬局にいらっしゃることも少なくはありません。そんな時、私たち薬剤師がですね、その不安にどう寄り添って、どれくらいのリスクが本当にあるのかを正確に伝え、安全に使ってもらうための指導をする必要があります。で、本日はですね、この目の周りへのステロイド外用薬の使用と、で眼圧上昇ですね、いわゆるステロイド緑内障のリスクについて、見ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さて、まずは基礎知識のおさらいからいきます。なぜ目の周りにステロイドを塗ることが眼圧を上げてしまう原因になるのでしょうか。これには大きく分けて2つのルートがあります。1つ目はとても想像しやすい、直接目に入ってしまうというルートです。目の周りに塗布した軟膏やクリームがまばたきをした拍子に入ってしまったり、汗と一緒に流れ込んでしまうケースです。あるいは患者さんが無意識のうちにお薬を塗った後の手で目をこすってしまうことでも、直接目の中に成分が移行してしまいます。そして2つ目が、実は一番の盲点になりやすい、皮膚からの吸収というルートです。人間の皮膚というのは体の部位によってお薬の吸収率が全く異なります。腕の皮膚の吸収率を基準とした場合、まぶたの皮膚というのは体の中でも極めて薄く、そしてデリケートにできているため、腕と比べると数十倍もの吸収率があると言われているんです。つまりお薬が直接目の中に入っていなくても、まぶたの皮膚に塗るだけで、そこからたっぷりとステロイド成分が吸収されてしまいます。そしてその吸収された成分が局所の血流などを通って、目の中の水はけを管理している部分に影響を与え、結果として眼圧を上げてしまうというわけなんです。ではここからが今日の一番のポイントですが、冒頭の患者さんの質問で大丈夫ですかに対して、私たちはどれくらいの期間なら大丈夫なのか、あるいはいつからが危険なのかをどう判断し、どう伝えるべきでしょうか。この眼圧が上がり始めるまでの期間については、3つの時間軸に分けて頭の中を整理しておくと、患者さんへの説明がとてもスムーズになります。まず1つ目の時間軸が一番の基準となる数週間、具体的には2週間という目安です。一般的な体質の方であれば、ステロイドを使い始めてからおおよそ2週間から1ヶ月半くらいの間に眼圧上昇のピークがやってくると言われています。ですので、ひとまずこの2週間というのが、私たちが注意喚起をするための一つの大きな分かれ道になります。しかし、ここで決して忘れてはいけないのが、2つ目の時間軸、ごく短期間で反応してしまう患者さんの存在です。実は全体のごく一部に、体質的にステロイドに非常に敏感に反応してしまう方がいらっしゃいます。こういった体質の方の場合、使い始めてからほんの数日、あるいは1週間から2週間というごく短い期間であっても、急激に眼圧が上がってしまうことがあるんです。ですので、1週間以内なら誰でも絶対に安全ですよとは言い切れない難しさがここにあります。そして3つ目の時間軸が、長期間にわたる使用の落とし穴です。これは数ヶ月、長い方だと数年単位で使い続けているケースですね。例えば慢性的な皮膚疾患で、日常的に顔にステロイドを塗っているような場合、毎日少しずつ成分が目へと移行していきます。 眼圧というのは上がっても初期の段階では痛みもなければ見えにくさも全く感じません。患者さん自身に自覚症状が全くないまま数ヶ月数年とじわじわ眼圧が高い状態が続き、気づいた時にはすでに視野が欠けてしまっている。これが取り返しのつかない最悪のシナリオです。また使っているお薬の強さも関係してきます。ストロングクラス以上の強力なステロイドになればなるほど、より短期間で眼圧を上げやすいという特徴もありますので、処方されているお薬のランクにも目を光らせておく必要があります。さて、こうした背景を踏まえた上で、明日からの投薬カウンターで実際にどう患者さんにお声掛けしていくか、具体的な服薬指導のアドバイスを3つにまとめました。アドバイスの1つ目は、2週間という具体的な数字を出して眼科受診の目安を伝えることです。数日程度パパッと塗るくらいならリスクは低いお薬なんですけども、もし毎日連続して2週間以上使う場合や、良くなったり悪くなったりを繰り返して何ヶ月も使うような場合は、念のため一度眼科で眼圧のチェックを受けてくださいねとお伝えします。期間を明確にすることで、患者さんもいつ病院に行けばいいのかのアクションが起こしやすくなります。アドバイスの2つ目は、日々の塗り方の具体的なレクチャーです。ただ目に入れないでくださいねというだけでは不十分です。まつげの生え際ギリギリまでは塗らないように、少しだけ隙間を空けてくださいねと具体的に伝えます。そして何より重要なのが、お薬を塗った後の手で絶対に目をこすらないことです。塗った後はすぐに手を洗うようにお伝えするだけでも、直接以降のリスクを劇的に減らすことができます。最後、アドバイスの3つ目は、患者さんに安心感をセットでお渡しすることです。眼圧が上がる、緑内障という言葉を聞くと、怖がってご自身の判断でお薬をパッとやめてしまう方がいらっしゃいます。これでは皮膚の症状が悪化して本末転倒ですよね。ですので、もし万が一眼圧が上がってしまったとしても、早めに気づいてお薬をストップすれば、数週間程度で元の正常な眼圧に戻ることが多いんですよという、そんな事実もですね、必ず一緒にお伝えしてあげてください。だからこそ、怖がりすぎずに決められた期間だけしっかり使って、長引くなら眼科でチェックしてもらうことが大切なんですよと締めくくればですね、患者さんは心から納得して正しくお薬を使ってくれるはずです。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、ステロイドの軟膏ですね、こちらの眼圧上昇について、見ていきました。要はですね、定期的に眼科にかかってくださいねということを伝えればいいんですよ。2週間っていう目安を持ってですね、伝えていくんですが、その短期間であっても繰り返し、その炎症が続くようで、毎回ですね、同じようなところに塗る場合は、こちらもですね、眼圧のチェックをしてもらった方がいいですね。で、さらにですね、眼圧のステロイドレスポンダーっていうね、非常に敏感な方がいらっしゃるんですよ。こういった方に関しては、その数日程度の使用であっても眼圧が急激に上がってしまうようなケースもあったりするみたいなので、そこはねちょっとねわからないんですけども、それもやっぱり、ステロイドをね、その何回も使う方に関しては、定期的に眼科へのご案内をしてもらうといいのかなと思います。はい、今回は以上です。薬メディラジオではフミヤさんの気になった医療情報やためになる情報を発信していますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。それでは皆様の健康がより良いものでありますように。バイバイ。